岡本明夫の奈良奥の奥、今回は奈良公園バスターミナルから公開収録でお届けします。
岡本明夫の奈良奥の奥、誇れる歴史がある、作りたい未来がある。この番組は株式会社浅沼組の提供で奈良公園バスターミナルより公開収録でお届けします。それでは出演者をご紹介します。奈良ドット FM 局長中川直子、映像作家保山光一、シンガーソングライター大垣智也、そしてこの番組のメインパーソナリティ岡本明夫。こん今回もこのメンバーでお送りします。
岡本先生、超満員でございます。
病気がね、流行ってる社会に、ね、ほとんどお越しにならんと思って安心してきたら、
安心してきたんですか。
よく来てくれたはんねん。
そうなんですよ、
おっちゃんこれ、
ね、
ちょっと真面目にやらなあかんところ
いつも真面目にやっていただいておりますが、改めてご紹介させていただきたいと思います。奈良をですね、拠点として活躍されております和太鼓ユニットなこ座の座長浅野十兵衛さんです。躍動感があって本当に目を奪われてしまいましたが、
たまたまですね、私の師匠の、創作曲でですね、アシュラという曲がありましたので、その曲をちょっとこうアレンジさせていただいて。
そうなんですね、はい。その師匠というと、
はいはい、長野県のですね、諏訪地方の諏訪太鼓っていうですね、はい、ところで習ってたんですけれども、その、師匠の小口大八という、ものがですね、ちょっと作った曲なんですけれども。
あ、そうです、
はい。
岡本先生、その師匠さんとお知り合い
か。師匠まだペーペーやったからね、話させてもらうと遠目で眺めさせてもらってたんやけど、春日大社に春日顕彰会いうのがあって、そこはね、子供の芸能大会やね、毎年、
はい、
その時いつもお諏訪太鼓お世話になって。
あ、そうだったんですか。
お諏訪太鼓と小口大八さんという名前を存じ上げてました。お弟子さんですね。
そうですね、はい。
で、ちょっとね、私それ教えてほしいんですけど、武田信玄の軍人で 叩いた太鼓を復元されたっていう、 そうですね、その話ちょっとお聞かせいただけませんか。
は
い、
そもそもきっかけはですね、その小口大八は、戦時中といいますか、戦前といいますか、軽音楽ですね、ジャズのような、そういうドラムをやってましてですね、
で、
親戚にも、諏訪大社様の、神官の方とかがおられたりするような、家系なんですけれども。
諏訪は小口城の多いです
よね。そうですよね。はい。近所の酒蔵からです。楽譜のようなものが見つかったんですね。
それはありましたんです
か、はい。で、それが丸とか×とか書いてあってですね、ちょっと意味がわからなかったんですね。で、なんか武田信玄のその、しんがりを務めてた人たちの曲だっていうのが、なんとなくわかっててですね。
そうですか。は
い。で、それを、いろんな諏訪地方に伝わる田楽とか神楽とかを、いろいろ学んで、で、そのうちにだんだんと浮かび上がってきてですね、曲が。で、丸がドンで、×がカとかいうのがだんだんわかってきまして、で、それを復元したのが、始まりなんですけどね。
由緒正しい太鼓ですな。
そうですね。で、それを現代的にアレンジした創作太鼓ということになりますね。
はい、かなりたくさんの方所属なさってましたね。
そうですね。はい。全国、世界各地にいろいろ教えに行ったりしましたので。
そうですか。
はい。2000人ぐらいの弟子がいるという感じで、私も全員会ったことはないんですけれども。
ここで浅野様公演やって奈良へ。
そうですね。
もともとご出身、
出身は大阪なんですけれども、父の転勤で奈良に来まして。
そうですか、はい。それは頼もしい話ですか。
そうですね。で、最近世界中に和太鼓をする人がいましてですね、いろんな国に太鼓チームがどんどんできてきてるような状況なんで、空手とか柔道みたいな感じになってきてますね。
和太鼓のブームが世界的になってきとるってことですね。
そうですね。
トメ君見てみ、この腕の太
さ。いや本当にね、叩いてる時からすごいなと思ってましたが、
君の太ももぐらい、
ああ確かにありますね。
ね、太鼓いうのはその母親の体の中におった時にその心臓の鼓動をずっと聞いてる坂落ち着くね、いう話聞いたことありますけど、
そうですね、
やっぱりなんかこう魂震わすだけでなくて、
はい、
こう静かにこう母親の体内におるような感覚になるんかもしれませんね。
そうですね、はい、やってるとね、あまりわからないんですけれども、実際に演奏させていただきましたらね、例えばその高齢者施設とかなんか行きましたらですね、男性の認知症の方とかがもう涙を流して喜ばれたりとかですね、
認知症の方も、
はい、なんか脳梗塞で麻痺をされてる方の手が動き出してですね、普段こうブラーンってなってるんですけども、でこう日本の手でバッチで太鼓打ち出して、
ああそうですか。
で私たちは知らないですから、ああ頑張ってはるなと思ってたんですけど、車椅子に乗って、でそれが職員の方がもう周りで大泣きされてるので、何が起こったんかなと思って後で聞いたら、そういうことだったみたいですね。
そうですか、尊いもんですな太鼓で、一つ今後ともどうぞよろしいならでご活躍いただいて、皆さんご指導いただきますようにお願いいたします。
あの十兵衛さんでした、ありがとうございました。
ちょっと待って、今ね、中継先が繋がったみたいです。
中継があるんですか？
はい、今回も、前は奈良公園から中継したり。
はいはいはい。
前もしはったね、
はい。今回も中継あるんです。
今回もね、はい。
そうですよね。そう、
さて、どこから中継してるんです、隣の部屋かもわからないですし、地球の裏かもわからないんで。
なんか前回本当に大好評だった、講談師、玉田玉山さんが、今回も中継に出ていただいているんです。玉山さーん、玉山さん、
ちょっと映像が、
こんにちは、講談師の玉田玉山です。今日は金峰山寺の田中利天先生がゲストということで、吉野山から玉山リポートをお届けいたします。岡本先生、よろしくお願いいたします。
玉山君、なかなか風格あるけど、君ご本尊線にしてお尻向けたらあかんやろ。
あれ、
待って
あれ、
これはちょっとすいません、今撮影のちょっと都合上、一瞬だけお尻を向けさせて、失礼っていうことは承知をしておるんですが、少しだけ お尻を向けさせて、いただいておるわけでございますが、この吉野山の素晴らしいところをどんどん紹介をしていきたいと思います。大垣さん、
はいはい、
今私がどこにいるかわかりますでしょうか。
行ったことあります、金峰山寺の蔵王堂で。でも本尊って今ご開帳してないですよね。
そうなんです、ご本尊の秘仏は秋と春にご開帳があって、今は拝見できないんですが、
はいはい、
この時期だからこその静かな蔵王堂を体験していただけます。この 東大寺の大仏殿の次に大きな木造建築であるこの蔵王堂ですが、うん、自然木の皮を剥いでそのまま柱に使っているんですね。古い太い木がたくさん並んでおります。これは山伏の方々が普段は里で生活をしているんですが、この蔵王堂に入ると神聖な山に入ったのと同じことになるという非常に神聖な空気が周りに漂っておる感じがいたします。私も背筋が何やらピンと伸びてくる感じがいたします。
玉山さん、玉山さん、
どうした？
何を願ってあるんですか？なんかすごい願ってありますけど、玉山さん、ちょっと
今会場におられる皆様の幸せを願っておりました。
それではありがとうございます。
リポートどんどんお届けしてまいりますので、お楽しみに。
はい、あ、玉山さん、ありがとうございます。ということで、玉山さんからお話があったようにですね、今回は、金峰山寺の、田中理天先生をゲストにお迎えしてお届けしたいと思ってるんですけども、その前に、吉野のつながりで、ぜひ皆様にですね、ご紹介したい方がいらっしゃいます。皆さんもおそらくテレビなんかで見て、あ、見たことあるなっていう方だと思うんですが、吉野の木でギターを制作されています、丸山ギター工房の丸山俊人さんです。吉野の杉を使ってギターを制作される、はい、それに至った経緯ってどういう経緯だったんですか？
吉野杉で作ったバイオリンとかチェロとか、それのコンサートですね、にたまたま行きまして、で、その、ものすごい音が良かったんですね。特にチェロのこの、ポンってピッチカードする音。あれがギターとよく似てるんです。で、それに聞いて、ぜひギター作りたい。ので、その、担当の方に、表面板をなんとか分けていただけませんかということで、言ったら、心よく OK してくださって、一緒に手配してくれはった。で、それがきっかけですね。
それで、じゃあギターを作ってみようと。
はい。
で、その時にご苦労とかってありましたか？
そうですね。まあ、楽しさの方が大きかったですけど、うんうん、何しろ前例がないので、はい、どういうふうに音作りをするのか、まあ、楽しみながら参りましたね。
で、作ってみて、自分の思っていた通りのギターってできたんですか？
まあ、最初はそう思いましたけど、最近はもうちょっと、また改良に落ちてあるかなと。今日聞いていただくのは第1作目なんですね。で、ちょっと反対のことを第2作目でやってるんです。で、それ2つ揃えば次の展開また開けてくるかなと思います。
なるほど、
はい、
岡本先生、今回その吉野杉のギターってことで音色ってお聞か聞いたことってあります？
いや、さっきご挨拶なかった、同い年でしたよな、
はい、
昭和25
年前の65や、
はい、そうなんでもいい。
子供の頃スーパーマンや言うて風呂敷前で走ってたね。
そんなことしませんでしたけど。
やめてね。
突然。
どこでそれ作るの習わはったんですか？そのギターの作り方って。
ああ、本ですね。本とかネットとかです。正直言えば。でもそれだったら皆さんね、弾いてくれないんですよ。だから、スペインの偉い人に習いに行きました。
スペインまで行かはったんですか？
もうギターすでに作れるんだけど、その先生に習うと、その先生の弟子ってプロフィールに書けるんです。
はいはい。
で、だから行きました。
それ、はい、一応一通り自分で独力で作るとこまで行かはって、で、スペインの先生のとこ行かはったら、その先生どう言わはりました？その丸山さんのギター見て。
でもそこに行く人は大体作れるんですわ。
まあ、先生クラスの水があるわけ
だ、だから技術的にカンナの削り方とかじゃなくて、精神的に例えば妥協したらあかんとかね。
ああ、そうですか、は
い、そういうことを一生懸命言うてくれます。
はあ、これね、その杉とかヒノキとかいろいろありますけど、材質としてはどれが一番適してますか、ギターに？
ギターはね、表面の板とは針葉樹の柔らかい木です。
針葉樹、
はい、それが杉とか松とか吉野杉とか、今回ね。で、側、横板と裏板は硬い木なんですよ。
あ、違いますね。
ローズウッドとかね、ああいう、カエデとかね。で、その表面板に使う杉とか松とかのやつが今まで2種類ぐらいありまして、それ以外は使われてなかった。
あ、他の樹種が。
はい。それがしかもね、外国の木なんです。
あ、
ヨーロッパとかアメリカの、日本の木は昔エゾマツ使ってましたけど、はい、今はもう なくなったから使ってない、吉野杉は初めてですね。
でそれ日本の木はやっぱりいいんでしょうか、その楽器に。
いいと思いますね。日本で作って日本で弾く限り、あ、適してるように、まあ、逆に適してるように作らないとダメかなという、制作者としては。
気候風土も合いますしね、
それが一番大きいですね。
実際、丸山さん、あれですもんね、自分で作られてるだけではなくて、吉野杉を使って、まあ、その全国各地の工房の方に、はい、作っていただきたいということで提供されてるとか。
そうなんです。で秋に展示会がありまして、あの、吉野杉のギターを出展したら、同じ同業者の制作者の方が、この木でぜひ作ってみたい。
ああ、そうですか。
はい、それは私たちも嬉しいですね。そのギターを見て、プロの人がですね。で、今、20セットぐらい全国にいてます。
はい、いや、この頃ね、木もったいないチップにするとかいうような時代になってる境に、やっぱり本来の杉やヒノキの使い方っていうのはしていただきたいですよな。
そうですね。
はい、それが楽器になるっていうのは、またまたこれ、今まで誰も考えてみたことのない世界で、奥行きと広がりがありますね。
はい。
実際、丸山さんが、じゃあ、これからそのギターをなんかもっと広めたいとか、なんかそういう気持ちが今ありますか？
はい、大いにありますね。だから、その全国の私以外の制作者の方が、いいのを、切磋琢磨しながらいいのを作ってもらって、日本、まあ、吉野杉ならではのね、こうプラス方向にならではの音を探求していってほしい、と思います。
今からですね、そのギターの音色を聴けるということ
ですね。演奏してくださるわけですね。
はい。丸山さん、演奏される方というのは、どういう出会いで出会われた方なんですか？
あの、4月に、あの、私たちがやる展示会の演奏者として彼をお願いしたのが去年でして、そうしたら彼、ちょっと奈良に住んでるから、
奈良の
私の鈴木シリーズは全部彼にお願いしようかな。
ああ、そうなるほど。
そそれでは、
ま、地産地消ですよ。
そうです、
確かに確かに確かに、はい、それではご紹介したいと思います。奈良に住まれておりますギタリストの稲川正幸さんです。
皆さんこんにちは、ギタリストの稲川正幸と申します。カバティーナという曲をお聴きいただきたいと思います。この曲はですね、この奈良公園の前でちょっと言いにくいんですけど、ディアハンターっていう映画のテーマ曲になっておりまして、はい。まあ、曲はもう綺麗に、あの、綺麗な曲ですので、そちらをお聴きいただきたいと思います。 今回その吉野杉のギターを丸山さんにお借りして弾かせていただくというお話いただいたときに、正直まあ弾いてみるまでどんな楽器か全然わからないので、まあもしなんかこうあんまりピンとこないっていうんですかね、こうやったらどうしようかなと思ってたんですけど、すごく気持ちよく弾ける楽器で、はい、で音もそうですね、ちょっと独特のしっかりした音がある中にも甘みのあるっていうような、
なんかこう、はい、この温かい感じがしますもんね、はい、私は素人が聞いててもなんか温かみがこうあって、で、そう、はい、それはその通りやったんですね。
そうですね、はい、で特にその演奏者にとってすごくやっぱり楽器って慣れるのに時間がかかるものもあると思うんですけど、すぐにこう弾きこなせるような、すぐ仲良くなれたという感じですね、楽器と、はい、
いや、それ聞かせても安心しました、
はい、
丸山さんありがとうございました、本当にいい楽器作っていただいて、井川さんまたどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
井川さんもありがとうございました。
とあ、また玉山さんからの、
あら、
はい、
今中継ですか、
はい、俺を呼べっていうメッセージが今、
はいはいはい、
なんか、ま、待たしてるみ
たいな待ってるわけですね、はい、ここ
の
で
そうなんですね、はい、なんかどうやら、玉山さんお蕎麦屋さんの大和庵さん、大和庵さん、あーって言われてる方いらっしゃいますね。大和って弓矢の矢に的ですね、大和庵さんに移動されたようです。それでは吉野山の玉山さん、
玉山さん、
今お蕎麦をいただいておりました、はい、今吉野山の大和庵さんに来ております、はい、こちら節分鬼そばセットというものでございまして、はい、この天ぷらがイワシの天ぷら、これが節分ですね。そしてこの大根おろしが鬼おろしとなっておりまして、節分鬼そばセット、これをいただいておるわけでございますが、とても美味しいお蕎麦ですのでつい夢中になっておりました。ご主人にお話を聞いてみたいと思います。ご主人、非常に美味しいお蕎麦でございます。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
こちら吉野山のご出身の、
はい、そうです。
そうなんですね、はい、もともとどっかで修行されて、
信州長野県は戸隠、というところで、
そうですね、
はい、はい、師匠の店が今ございまして、
はい、
こちらで、仁王門屋という屋の店がありまして、はい、そちらで帰ってきましてですね、
はい、
勉強させていただいて帰ってきました。
あ、そうなんですね、はい、なんでまた吉野山の方に帰ってこようと決意をされたんですか。
やっぱりね、逆に出ていくと良さが分かるんじゃないんですけども、
ああ、はい、
うん、出ていってやっぱりふるさとを思うと、やはりあれがある、これがある、あんな景色がある、うん、こんなものを感じたっていうことを思い出すとですね、はい、やっぱり帰りたくなりまして、
ああなるほど、
まあぜひまた戻って吉野に帰って蕎麦屋をしたいなと思いまして、はい、帰ってまいりました。
若い人っていうのは最近増えられてるんですか。
そうですね、やっぱり吉野山、昔僕らが、いた頃よりもやっぱり、はい、人は減っております。全体的に減っておりまして、はい、若い者もやっぱり少なくはなってきておるんです。
そうなんですね、はい、最近この新しいイベントとかもどんどんできているという話を聞いたんですが、はい、
そうですね、やっぱり世代がね、僕らも今も、ちょうど40近くなってきておるんですけども、
はい、
そういうものが、こう次は舵を取ると、うん、なってきた時に、まあ、みんなで、この吉野今、年間どうしてお客さんを楽しんでいただける魅力を発信したいということで、はい、いろんなイベントやとか催しも行っております。
やっぱり年間通して楽しんでいただける、やっぱり桜の時期が今までやっぱ多かったわけですか、観光客の方も。
そうですね、やっぱり圧倒的に、はい、世界に誇る吉野の桜というものがありますんで、
はい、
まあ、それが強いというか、なんというか、はいはい、やっぱり春のイメージがやっぱ強いと思うんですね。
そうですね、
はい、ですけども、他の季節、夏も秋も冬もいろんな魅力があると、その魅力を生かしたような、ことをやっぱ発信したいと、いうことを年中考えております。
ああすごいですね、やっぱりご主人が一番吉野山のところでこう一番おすすめのスポットっていうのはどこになるんですか。
はい、やっぱり、僕ら、上千本、ここ上千本エリアなんですけども、はい、やっぱり上千本、から、上のエリアですね、奥千本、はい、まあ、中千本下千本あたりにですね、神社仏閣もございますけど、上の方へ行けばですね、やっぱりこう、はい、中千本とか下千本ではちょっと見えないような景色が、
ね、あ、景色
こう映ってるんです、うん、です中千本下千本をこう見れる景色っていうのが上千本奥千本の方に近くなってくるとこう見えてくるわけなんですが、はい、そこに登ると、あ、今そこにいたのかとか、
あ、はい、
あそこに金峰山寺、世界遺産金峰山寺がある、んだなと、
はい、
でさらにその周りの町ですね、吉野山を降りた町がこう見えてくる、吉野川の方の景色が見えてくると そういうのをこう見ていただいたり、
はい、
まあ、夜景ももちろん今ちょっと人気スポットになってきてるんですけど、
夜景は綺麗なんですね。
そうなんですよ、はい、今ねやっぱりあの SNS の発信とかそういうので分かってきたんですけど、やっぱりあの夜景の上専門や奥専門から撮る夜景の写真なんかもね、すごいなんか人気が出てるみたいなん
です よ、ね、あ、いわゆるインスタ映えするような
。そうです。
あ、そうなんですね、
はい、やっぱりそういうのはね、こう魅力がある、エリアもありますし、
はい、
中千本下千本はね、あのお店もいっぱい並んでます、
はい、
それから、まあ、桜も公園もありますし、
はい、
そこを通っていただいて、で上の方へ上の方へ上がっていただいて、そういうのを僕ら思う集会があるんですけどもね、
はいはいはい、ありがとうございます、
はい、
私も今日吉野山の方をたくさん散策させていただきまして、普段僕は大阪に住んでいるんですが、そういった都会の喧騒を忘れるような、心洗われるような時間を過ごさせていただいております。まだお蕎麦と天ぷらが残ってますので、これから全部食べきって、ただまた吉野山を散策していこうとこう思っております。玉山リポートでございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。